さあ、文通ネットラジオ、この放送は想像力のあふれた哲学有害としてのフリーペーパー週刊トビチューを読むネットラジオです。今日話し合いの皆様よろしくお願いします。それでは早速トビチュー65読みます。いたずら、子供と歩いている時にできるいたずらをご紹介。子供に先に行ってもらって、そこの角に隠れて、俺が来たらわーって脅かしてと頼んでおきます。子供が嬉しそうに角に隠れたら、こちらはゆっくり止まり、他の知らない人が先に行くのを待ちます。子供がその人を驚かせてしまったら大成功ということで、成功させるポイント4つ。その1つ目、何個も柱とか角がある道でやること。2つ目、何回か、やってもらって自分で引っかかって驚いておくことです。3つ目、ちょうど、他人が自分たちを追い越しそうな時に子供にうまく隠れるように頼むことです。4つ目、その他の人に悟られないように子供とは内緒でやって話しておくってことです。これをしておくと成功する確率が上がるでしょうということです。僕、そういえば子供の頃、自分が、お父さんを脅かそうとか思って、あの車の陰に隠れてて、わーっと脅かしたら知らん人やったみたいな、そういうことはありましたね。しかも、あの同じマンションの、あの上の方に住んでるヤクザの人でしたけど背格好が似てる人がおって、あの通称カニと呼んでたおっちゃんですけどもカニみたいな顔してるあれ絶対ヤクザのおっちゃんやと思うんだけど、あのいかついおっちゃんがおって、あの脅かしてびっくりしてましたね。そういえば思い出した、急に。はい、次行きましょう。思い出してみる、何か思い出してみる遊びです。どんな記憶を思い出してみようかなカニのおっちゃんを思い出したけど、笑ったことやどこかへ行ったこと、泣いてみたい時、そんな時は子どもの頃の自分が泣いているのを見に行ってみましょう。泣けてきます。そうですね、あの子どもの頃の自分が泣いてるというのを思い出して、その場にこうね、記憶の中に今の自分が行くと、それを泣いてる自分を見ると、だんだんこっちも泣けてくると思いますよ。アナル無理、どうしてもアナル頼みたいとき、いや無理やしと断られたらこう言ってみよう。7、ほんならうずらの卵なら埋めるやろ。本人認識、近代のテクノロジーはすごいですね。どうやっているのか、デジタルの世界はある意味もう一つの世界と言えるような気がするするスールですが、指認証ってありますよね。認証を読み取るやつ、指なら他にパスワードとかキーが必要ないからどやって考えたんでしょうか。では指を切り取られたらどうなるんでしょう。ほんなら今網膜認識っていうのがありまんがなと、次のが考えられていきます。ほんなら目くり抜かれたらどうなんの。そしたらまた別の認証システムが考えられるんでしょうね。体液、唾液をペッとこうつけて認証するとか、 DNA でわかるみたいな。では体液全部抜き取られたら、次はじゃあ脳波、脳波には個人を認識できる何かがある とか言ってそういうのが作られたりするのではとか思うんですが、では脳を取り除かれたら、もはやここまで来ると個人も本人認証もへったくれもないか、てんてんてんという感じですね。さあ、問い図読み終わりました。うん、うずらの卵、うーん、今ですねワンフェスワンフェスの前でいろいろと忙しいですね。作っているものがジャンクレートというお話をトギ2でやっておりますが、それに出てくる富士山のテーブルというのと、富士山のテーブルを納品した先の山岳ショップの店長さん、ロッキーさんという熊と鹿の合いの子なので、熊の顔に鹿の角がこう ついてるんですけど、鹿の角ね、あれです、あのエルクっていうでっかい角持った鹿おるじゃないですか、カナダとかにおるあれの角なんですけど、赤鹿とかいうやつね、その鹿の角をいろいろと画像とかで調べたり資料を見てみたんですけども、わけがわからん形してるんですよ。なんていうか、枝分かれが 5,6 本ぐらいしてて、枝分かれするたんびに湾曲がえげつないんです。で、三次曲線というのはなかなか理解しがたいですよ。正面から見たり横から見たりで、ちょっと角度変えただけで雰囲気変わってくる、形してるというね。で、それをこう画像を見ながら合ってるかなと思ってチェックするんですけど、もうちょっとでも角度変わってくると、もっとこう下に下がってるやんとか、ま、湾曲してるやんとか、意外とここまっすぐやなとか、いろいろ出てきて、もうでしかも個体差があると、もう何が正しいんだかが分かんなくなります。木の枝みたいな、なんかその法則はあるんですけど、枝分かれするたんびにこうまっすぐ来たから、まっすぐ来て枝分かれしていく、それの繰り返しの5回ぐらい連続するっていう、わけわからんくなりますね本当に。でこれでよしと思って、もう一回画像にこう照らし合わせながら見て、あれ違うかなとか、で見れば見るほどもうちんぷんかんぷんになってきましたが、なんとか、一応作りましたので、それが頭にぶつ刺さってると。でその刺さってる角度とかもちょっと変わっ、熊の顔と鹿の顔って違うんじゃないですか。鹿の顔ってなんていうんですか、まっすぐに対して、簡単に言うとまっすぐに対して角がついてるけど、角がついてる角度っていうのがあるんですよ。で熊の顔はまた角度が違うんです。で角度が違ってきたところに同じように角つけようとしても、それは印象が違うので、だってクマとシカの合いの子ってないもん。だからちょうどいいバランスというものが、それはもう作り出すしかないということで、なんとかやってみました。画像をツイッターで上げてみたんですが、角の付き位置ちょっと違ってたんで、あれからはちょっと変わってます。あと恋型ロボットっていうのをね、作ったんですけど、それの最初自分のイメージしてたやつと、でまあなんていうの、大まかな塊からだんだん形にしていくじゃないですか。で塊の段階で こういうものになるという想像っていうのをしますよね。だいたい自分でイメージしてますよね。でそっちの方向に向かっていくんですけど、完成に近づけば近づいていくほど修正というものが必要になっていきますね。で修正しながらこうしていくんですけど、出来上がってみるとちょっと思ってたのと違うなとか、そういうのって出てきたりしますよね。それがやっぱり作る技術が悪いんでしょうかね。完成させるのが下手くそというか難しいですね。だからイメージしたものを形にするというものが、だから例えばですよ、頭になんか電極ブサッて刺して、それが画面に映し出されて、それを 3D プリンターで出力するとか、そういうのができたらイメージしているものにもっと近づくんでしょうかね。でもそういうことじゃないですもんね。作ってる時にいろいろとあこうやなこうやなって思うってこともありますから、まあ決めるというのは難しいですねまあどんな風になってるのかをちょっと完成したものをまた見てください。お願いします。それと2月2日にニラナイトがありましたね。トークイベントです。阿佐ヶ谷ロフトで雨宮さんとか竹谷さんとか寺田さんとか桂さん、広本さんとか、あと内藤さんが来られてましたね。でいろいろとそういう人たちのお話を聞くというトークイベントですね。で阿佐ヶ谷ロフトとニラドンで、T シャツを作りましょうという、なんか60周年記念、ロフトの60周年記念かなんかで T シャツを作りましょうというのが昔そういう話があったそうで、その T シャツがありました。ロフトに行けば買えると思います。あと2月の9日から阿佐ヶ谷アニメストリートというところでニラドンの原画とか展示しております。本が出たんですよ。でその本ちょっと見せてもらったんですけど、すごいですよ。知らない絵とかいっぱいありました。例えば昔ガレージキットを作った時にそこに入れてた紙、説明書みたいな紙とかに書いてた画像とか、ゲームとかの冊子とかのやつとかね。だからだいたいこうそういう画像とかデザインの絵とか、そんなんは見たことあるもんやろかなと思ったけど、すごく知らない絵もあったり、結構分厚い本でなかなか見応え十分すごいですよ。でそのトークショーでも言ったけど、そういうものを見てうわすげえ怪人とかの絵がいっぱい載ってるって子供の頃に見た子たちはすごくなんていうんですかね、影響を受けるというか、もうその一冊だけでかなりなんていうんですかね、子供の頃に動物図鑑とか恐竜図鑑とかそういうのを、ね、見てわーかっこいいな面白いなと思ったりするような感覚で、そういうのが好きな大人とかになっていくじゃないですか。で怪人のそういう本見たりとか、そのニラドンの本見て育っていくと、もう絶対そういうのは好きな子になるなっていうように、あの本はそれぐらいのものになるだろうというのを内藤さんもトークショーの時に言っておりましたね。すごい面白い本ですね。さあということで今日はもう勘弁してください。そうそう、キャストレジンね、レジンのキャストをフィギュアのダボス来る時にレジンを使ってダボ作った方がぴったりしたダボが作れるというのが 最近分かりました。あのプラボを角棒とかにワセリン塗ってレジンの中にギュッて入れとくと一番ぴったりしたダボになるなというのが最近分かりました。でボールペンの中全部取ったやつの中にレジン流し込んで、で角棒にワセリン塗ってビュッて差し込んで固まったらスポーツ抜くと、でそのダボになった尾型と目型になったパーツを分割したところを中くり抜いて中に入れて接着剤で留めておくと、片方ですね、片方というかダボに差し込んだ状態のやつの側だけを接着させるという、そうするとダボってこうガチッとしたものができるなというのを最近気づきました。ポリパテとかエポパテでギュッてやるよりレジンの方がスッとできるみたいなことです。あとエポパテ俺知らんかったんですけど、エポパテって多めに練っとくじゃないですか、作っとくじゃないですか、混ぜとくじゃないですか、 A と B をで細い紐とか平べったいのにして冷凍庫に入れとくと2日ぐらい持つっていう、知らんかったんですけど、そういうやり方あるんですね、知らんかったです。ちょっとずつ使うときに冷凍庫からパキッと折って持ってきて、で指で練って温めてキュッキュッキュッと盛り付けれる、知らんかったと。まあ今日はこんなところで、それではまた。今日の一言は真っ赤なビートル、ペニーパンパンさんの息子一慶誕生日おめでとう。